はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南でございます。ボストンクラブレイディオ2024年の3回目、03ですね、を今回はお届けしようと思います。もうマイペースな更新しすぎてですね、なんかリスナーさん忘れてないかなって思ってるんですけど、それなりになんか前回のね、なんか日本一遅いレッスルキングダムの振り返りとかもそれなりにたくさんの方に聞いていただけててですね、やっぱりあれだな、耳プロポッドキャストもさ、今いろいろなんか出てきてたり、宮原がポッドキャスト始めたりしてるし、ちょっとまたねポッドキャスト脚光浴びてたりするかもしれないけど、やっぱり大御所の国さんとグレート富士さんがまあツートップだとしてもさ、うちの近くでいるところでね、身近に感じるところでいるですけど、そこに彩りを添えれるようなポッドキャストに私はなりたいみたいなね、お話でございます。はい、もう2月がね半分終わりました。東京ドームもね、1.2 のノアもなんか随分遠くっていうことなんですけども、私はですね、ちょっと最近ね、実は仕事が忙しいんですよね。前も言ったけども、皆さんってさ、仕事しててちょっと自営業の人とかは分かっていただけるかもしれないけど、やっぱりなんか商工会的なものとかさ、なんとか協会みたいなさ、そういうのがあるじゃないですか。で、我々の業界にもそういううんたら協会的なものがあるんですよ。なんとか会ってやつがね、もう詳しくは言いませんけどね。それのね、ちょっとね、お仕事とかがなんかね、ちょっとずつもう今で言うと、年齢的にももう40半ばですよ。私もね、気がつけば、はい、そんな私がね、にもちょっとそういう仕事が降ってきましてですね、いや言い方気がつけなきゃいけない、私なんかに任せていただく仕事がちょっとずつ増えてまいりましてですね、忙しくさせていただいているわけでございますよ。はい、そんな中ですね、やっぱり楽しい時は楽しいことしなきゃねっていうことで、週末いろいろやっておりますが、やっぱり今回触れるな、もう前書きどうのこうのいいから行こうか。はい、 2.11 新日本プロレス大阪 The New Beginning in 大阪を、見てきました。はい、息子と見てきたんですよ。ジュニアとね、でジュニアももう去年の G1 ぶりの生観戦で、ちょっと久しぶりだなって言ってね、楽しめるかなとか言ってたんですけど、結果的にえらい楽しんでご満悦でございましたので、プロレスあんだけ大会場で、今回何人 ?5300 人ぐらいかな。で札止め、確かにね、ほとんどっていうかでもフルハウスだったと思いますよ。なんかどっかが空いてるとかいう感じもなかったし、で会場の盛り上がりはやっぱり異常に良かったので、非常に楽しかったなと思います。ということで、そんな大会を振り返るんだけども、この大会はね、1試合目2試合目3試合目4試合目って言うとさ、日本人の軍団が構想してるよっていうとこじゃないですかね。で次の札幌に向けてのマッチメイク、例えば海のイービルであったりとか、内藤真田であったりとか、でショートデスペであったりとかね、なんかそこら辺の話が込まれてるんで、ここは前哨戦を前半に並べてっていうとこですが、やっぱり第5試合からね、後ろ、言っちゃうともうね、今回触れるのは第5試合第7試合第8試合なんですよね。第6試合はね、いや、よかった。 味変っていうか空気がちょっと変わったよね、うん、多分ね、第5試合の次にザック・ブライアン・ダニエルソンね、だから岡田・棚橋の岡田ラスト大阪の後にザック・ブライアンはちょっとしんどかったと思うんで、うん、でメインがね1時間超えたから、うん、っていうところですので、あのまあまあ良かったなと、良かったなというか、まああの悪くはない試合だったし、まあまあこんな試合なんだけど、ちょっとこれでまあタッグ選手権動かすのかっていうところは正直あったんですが、ベルトね移動させるのどうかなって思ったんですが、まあまああのいいと思います。いい感じのね、あの次の残りの2試合ね、セミとメインに心も準備できたし、ということなんで、ということで今回はねちょっと第5試合と第7試合第8試合ですねをあの触れていきますけど、ちょっとねワールドでもね今一度見ながらね、ちょっとずつ小出しに3試合ずつ取っていこうかなと思ってます。はい、あのぶつ切りになるかもしれないけど、それではあのお楽しみください。行ってみましょう。
ノス・オトロス7年のボストン・クラブ・レイ・ディオ。
では第6試合、はい、岡田和親対棚橋博史のお話です。はい、まああのもう皆さんご存知のように、岡田が1月末で退団をして、まあ、今はフリーという形で新日に参戦してくれて、でレインメーカーショック12年前にあったね、全く同じ会場で岡田対棚橋のシングルをして、まあ、岡田の新日での歴史に幕を閉じていくっていう形になる、まあ、試合ですよね。だからまあかなり感傷的なところは正直あったと思うし、実際試合終わったら結構ちょっと目頭が熱くなったりしちゃった試合あのでしたけれども、あの、うん、まあいい形で終われたなと思います。うん、でね、あの岡田の生観戦した試合っていうのは実はですね、ちょっと今まで岡田どんな岡田見てきたんだろうっていうことで、まとめたのはね、まあ、そのうち ありがとう岡田和親会をやろうかなボスクラでもって思ってますので、ちょっとそれね鋭意準備中、多分次回ぐらいかな、うん、生観戦ねちょっとなかなかないんだよね、うん、なんかね用事が重なっちゃってね、ワンチャンニュージャパンカップ尼崎は行けるかもしれないけど、うん、もうだってニュージャパンカップのね、決勝も今回は大阪じゃないしね、しばらく大阪ないんですよね、多分ドミニオンぐらいまででっかい試合ないと思うので、はい、あのまあならばと、まあ、今回ニュービギニングちょっと頑張って行ってきたっていうこともあるんですが、さてこの試合ですよね。はい、あの皆さんもご存知だと思いますけれども、あの入場ね、棚橋博史がまず入場してきて、まあ、いつものですね GO エース のテーマ曲で入ってくるんですが、一旦そこでミュージックがカットされて、音楽がねカットされて、でそこから何が流れるかと思ったら、かつてのハイエナジーが流れてきたんですね。まあ あの新しめのファンの人はね多分分かってないと思うんですけども、我々からしたらですねやっぱりやばいわけですよ。もうここで一気にあの会場もそうですね、ボルテージがガンと上がってですね、で、当時 あの、ね、レインメーカーショックとかがあって、あの、うん、棚橋がまあすごい頑張ってて、あの団体を盛り上げようとしてたあの時代、ね、そして岡田がブーイングを浴びながら、あのなんだ棚橋に対戦、ね、表明をしたあの時代に、なんか一瞬っていうかね、そのこの試合だけなんかちょっと当時にタイムスリップしたような感じになってですね、はい、もう非常に非常に良かった。もうね正直このハイエナジーを聞いて入場してくる棚橋を 見れただけで、なおもう元は取った気がするんですね。でまあそこには多分棚橋の、まあ、社長としてかエースとしてか知らないけども、今回のね、まあ、岡田対棚橋をただのフェアウェルマッチにはさせないよっていうね、あの多分そういうね、あの心意気があったと思うし、うん、そこにまあこれまでね、いろんな岡田を見てきた、まあ岡田対棚橋ってね、あの3年前の G1 でも大阪でやっててすごいいい試合だったんですけど、うん、まあそこら辺とかレインメーカーショックを見てた人もねいるだろうし、生観戦してね、もうそこら辺とかこれまでの記憶を重ねるのが我々観客っていうことですよね、うん、ただ当時と違うところはやっぱり岡田がいざ入ってくるとももうこんなにでかい岡田コール聞いたことないよねっていうぐらい割れんばかりの全会場大岡田コールでしたね、はい、でただね、まあ、みんな憎くてね、あの試合始まるところであのみんな棚橋コールするんだよね、岡田コールじゃないんだよね。で岡田の攻めに対してブーイングをするって、これはもうまさしくとの当時ですよね、はい、レインメーカーショックの時の試合だなっていうことで、まあもうタイムスリップ感がすごいですね、うんうん、まあ観客もそこら辺非常に分かっててやってて、ですごいリングに集中してみんな見てるし、あのまあいい空間でしたよね、うん、いい空間、ほんといい空間だった。で棚橋ってさ、あのなんかね、最近どうだとか、まあ結構あの去年の年末とかもなんか結構ぽっちゃりしてるとかさ、揶揄されてた、揶揄っていうかさ、まあ、ちょっと言われてて浮き輪がとか言ってみんな言っちゃうじゃないですか、うん、でも今回の棚橋ってなんかあのちょっとなんか体締めてたし、あのなんかセカンドローブからの、あのサンセットフリップローリングセントンっていうのかな、うんとかね、あのもうちゃんと今まで普段ちょっとやらないこともちゃんと引き出し上げてやってくれたんで、なんかそうそうでね、そうなんだ、終盤のスリングブレードもすごい相当良かったんですよね。なんでなんかコンディションメイク社長さんバッチリしてきましたね、この大一番に向けてっていうのがあの見て取れました。はい、まあ、場外のハイフライはもうあの岡田棚橋ってよく見るなと思うんですけどもね、あの今回もバッチリやってきてくれて、うん、で岡田ももう我々にとってはもう見納めじゃないですか、ね、どうせ海外行っちゃうだろうし、まあ AEW か WWE かは知りませんけど、うん、もうあらゆるムーブね、あの定番ムーブかな、ほとんどやってくれてない、ヘビーレインが久しぶりに出たなっていうところですけども、あらゆるムーブもそれこそあのダイビングエルボードロップからのレインメーカーポーズとかもね、あのもう目に焼き付けましたよ、ほんと、ねね、めちゃくちゃ感傷的になっちゃいましたね、あのレインメーカーポーズで、お、まあ、これでこれ見るのも最後かと、うん、で今から思ってもやっぱりレインメーカーってあの相手との腕を取って決めるっていうね、腕を取ってまあワンテンポ置いてから決めるじゃないですか、なんかあそこら辺がなんかいろんなバリエーションとかさ、あの相手の切り返しとかも含めてなんか試合のフィニッシュシーンとか、あのなんていうの、ホームストレート的なやつそのなんていうんだっけ、グニさんよく言ってるだ、うん、なんかねストレッチ、なんとクロージングストレッチ、そうそうそう、そうクロージングストレッチとかの幅を広くしてた技なんだなって思うと、いい技のチョイスだったんだなと今になってね、まあ歴史は語るわけですね、うん、で棚橋今回もスリングブレードとかドラゴンスープレックスまで出したけど、だから結構ノリノリだったな、うん、で首固めもやったじゃないですか、この間ザックに勝ってるから、あれ で会場もよく知ってるからどよめくし、うん、なんかね、棚橋は棚橋ですごいいろんな思いをね無理にして当然戦ってたわけなんですが、それが我々に分かるような試合をしてくれたのが非常に嬉しかったなと思います。でラストはまあ最近よく使ってるね、あのジョンシナ的な 某技からの優秀のレインメーカーで、ピンでございます。まあこれまでのなんか歴史もまとめたようないろんな時代の2人が見えた気がしたりしてね、ちょっとやっぱりみんな多分ジーンとしてたと思うんだよね。うん、いや棚橋にもありがとうって言いたいよねこれもね。でまあもう最後はもう万来のまた太陽からコールで、そしてまあライオンマークに岡田が座礼するということで、別になんかね、しがらみがあってやめちゃうわけじゃないということで、でまたあれですね、次の試合、この後の試合があるから、まあここであえてマイクは握らない、ノーマイクでリングを後にするというところで、非常に綺麗に終わったね、岡田の大阪フェアウェルマッチでございました。はい、まあ岡田に我々は託されたんですよね、バックステージのコメントで、なんかこれからも新日を見守ってくれと。でしょっぱい試合をしたら遠慮なく厳しい言葉でよろしくみたいなことを言ってるんですよね。ちょっとコメントをね言ってるの読んでみようか、うんうん、なんかね、大阪の会場の盛り上がりっていうのは、なんかプロレス人気と比例してるなと、まあ、地方大都市、うん、だから大阪のお客さんはダメなもんはダメなもん でいい時はたくさん応援してくださいということですので、ちょっといや岡田に託されたらみんな見守るでしょ新日本ということで、はい、岡田、はい、棚橋ラストだよね、うん、ということでした。ですね、さあ行こうかな。これはちょっとね、すみませんがかなり 点数も一応つけたんだよ、つけたんだけどかなりもうね、現地補正入ってると思います。はい、技はね、棚橋がすごい決まってたんで 0.8 です。はい、説得力はもう言わずもな 0.8 ですね。で、感情面もまあ後から写真見てさ、棚橋がさ、もう試合前からもうなんか泣きそうな顔なって、でテレビ見たらさ、岡田も入場の時点でもう目潤んでるから、もうこれやばいよね。はい、感情点はもう1点満点ですね。でのめり込みに関してはもうね、ハイエナジー来た時点でもう確率っていうかね、もう約束されてるわけで、1点ということですね。でまあ想像以上のものを見せてくれたし、 0.8 点ぐらい期待値を上げたいから、合計すると 4.4 もなって、ちょっと待てよって感じだよねもう本当に、オスプレイ、モクスリー、フィンレイのグローバルに匹敵するような試合が生まれちゃいました。はい、まあ、でもこれはもうちょっとすいません、現地補正もかなり込みね、普通に言ったらまあ4なのかなっていうところですけど、いやでもさ、何もなんかあれって思う試合じゃなくて、進めて綺麗にまとまったもんね、うん、やっぱりいやそういう意味ではもう4以上上げてもいいからなと思ったりしますけどね、うん、ということで、この岡田棚橋を見た直後にですね、ちょっとはいワールドでね見直した後に吹き込みました。じゃあ次は第7試合、ザック・セイバージュニア対ブライアン・ダニエルソンのスペシャルシングルマッチを、見返しました。いやもうやっぱすごかったなこの日はな。岡田棚橋の後にこれが見れたっていうだけでも、いや最高だったな。もうこれメインで終わっても全然満足してしまってたかもしれないけどね、うん、っていうぐらい満足度が高い試合でありました。でまあこの試合決まってもうね、大阪でやるって決まったらもうそれは見るしかないでしょっていうところですが、まあ、正直言うと、まあ、会場を見てたって言って、その会場の雰囲気を肌で感じれたのはすごく良かったんですが、まあちょっと離れてね、まあ、でかい会場でやるから、一応エディオンだからね、5000人入るから、そこの2階席の端っこの方から見てたら、まあ、正直 細かいところまではちょっと分かりかねるところは正直あった、うん、でまあそこは、ワールドで見て保管してっていうところでいきますが、まあ、あの会場に関してはね、あの会場の盛り上がり方というかね、温まり方がね、見守り方っていうの、この試合をがとっても良かったんですよね。なんでかっていうと、あのちゃんとね、ちゃんと、あ、じゃあダジャレじゃないんだよあのね、例えばさ、あの、まあ、イエスね、ブライアン・ダニエルソンのさ、イエスはさ、イエスイエスのちゃんとはさ、まあ、みんな知ってるし、まあ、あのワールドで AW 見てるよ、みんなやってるからさ、あるんだけど、ザック・スイーバー・ジュニアのさ、あのザック・セイバー・ジュニアのちゃんともね、あのきっちりあのなんか盛り上げてる、まあもう明らかに、まあ多分そこら辺のちゃんと知ってるっていうことは相当なプオタさんなんだと思うんですけど、があのいらっしゃってね、根気強くやってて、みんながそれに乗って一緒になんかあのドライブしていくみたいな感じでね、あの非常にね見守り方が良かったんですね。ね、あ、まあ私はもうだからちょっと離れたところではありましたけども、息を詰めてリング上にあの見入っておりましたね。この試合に関してはあの、ね、ブライアン・ダニエルソンがロメロスペシャルやったとこぐらいしか写真撮れてなかったんです ね、うん、ね、ちなみにあのえぐい攻めに対してはね、あのブライアンのノーちゃんともやってたりしてね、まあ、会場も乗ってるなという感じであのございました。はい、だブライアン誰っていう感じじゃなくて、ブライアンはみんな知ってる感じでやってたのがあのなんか良かったですね、うん、で攻めはですね、ザックが4割ブライアン6割ぐらいな印象かな、もうちょっとかな、 3.5 と 6.5 ぐらいかなっていうところですね。なんかブライアンってザックの技を切り返して2倍ぐらい攻めるって感じがあの見ててしましたが、あのザックの応援側としてはね、うん、やっぱりちょっと見てて、結構スリリングな試合だったなと思います。まあ結果勝ったんで だからね、まあ、あのなおあの嬉しさもひとしおだったりあのなんですけどね、うん、あのザックで今回さ、序盤でリスト決められた時に痛いって言ったじゃないですか。あの会場でもみんながザック今日本語喋ったとか言ってちょっとざわついてましたけども、ザック相当日本語できると思いますね、あのやらないだけで、うん、ねえ、なんかそう、そこら辺が、まあ、会場もちょっとそこであの、まあ、どうしても笑っちゃうんだけどね、言葉が出たらね、でもまあまあもう切り返し切り返しでもうちょっと息つく間もこっちもなかったりしましたね。でザック左左ザービン行ってからやっぱ厳しい攻めですよね、うん、あのいやこういうのなんかブライアン・ダニエルソンのなんか厳しいとこだよなって思って見てました。はい、うん、あのロメロの体勢で2クラッシャーね、ロメで嫌がったからザックがね2グラシャしたんだけどもね、その後になんかザックの足組み取ってザックの体の向きを、なんだっけ、表向きにベロレンってひっくり返す感じだったっけ、表か裏かにね、あそこら辺とか見てね、いやなんかそういうコントロールがやっぱり上手なんだから、やっぱりこの人はすごいんだよねって、あの好きか嫌いかさておきとして、あのなんかうまいなっていうなっちゃいましたね、うん、で、結構ブライアンはやっぱりザックの攻め切り返して攻めてる時間長いから、ゴジラとしてはもうちょっとあのザック頑張ってくれよって思うんだけど、まあ、あのフライングメイヤー合戦からのネックツイストやっと決めて、我々もちょっとほーってザックのターンザックのターンって思ってあの息を吹き返したわけですね。でこの日はですね、あのそのちゃんとの人たちがね非常に良くてですね、いい感じで、あの中盤ぐらいで This is awesome call が始まったんですね。あのどこだったかな、ダイビングフットをブライアンが狙ってから 狙ったところで下から三角締めにザックが捕獲して、クラーキーキャットからのなんか変形4の字プラスヒールホールみたいなのに移行した時に、まあ、あたりから出てきたのかな、ね、あのそうそうそうそう、あそこら辺もね、なんかいやちょうど良かったっす本当にね。みんな僕も手叩きました。 This is 王様に合わせて手叩いちゃった、はい、あの非常にあのいい会場でしたね、はい。だからまあここら辺からちょっと打撃が増えてきたのかな、うん、あのバズソーでザックがダウンして、もうザックやばいな、ちょっと今回も負けちまうのかクソって思ってたら、なんか結構ヘッドバットをザックが出すのみたいな感じでね、コーナーの上のブライアンを攻めて、うん、で、そこで多分ね、あれね、腕十字から飛びつき腕十字カシンがやってたやつですね、をザックが狙おうとしてたら、それを切り返して雪崩式のバックドロップが、これがやばかった、マジやばかった、終わったかと思った、うん、ね、いや終わってもおかしくなかったんだけど、いやもうここで終わっちゃったらちょっとあの、うん、ね、あの我々も未練が残るところでザックはやってくれましたね、あのなんかキャトルミューティレーション切り返して相手の蹴りを捕獲して、すんごいザックドライバー、もうなんかジャンピングザックドライバーみたいな、あのソヤがさジャンピング DDT ってやるじゃないですか、あのあんな感じだね、もうジャンピングザックドライバーだったねあれはね、本当高さがある感じで、あのうん、そうそう、あれ良かったね。で、この試合は、イエスロックが決まらなかった。イエスロックだよねあれね、あのブライアンでやってるですね。イエスロックをザックが決めさせなかったという意味では、まあ、あのザックが勝つ勝因になったのかなとは思いますけども、もうそこに行くまでのですね、あのなんか馬乗りエルボーとかさ、アンビルエルボースタンプとかさ、腕取っての顔面踏みつけとか、もうね、なんかザックを応援してる側からするともう絶望感しかないような攻めを、まあ、繰り出すわけですよね、あの強敵です、本当に強敵感が出ますよね、はい、ね、でここら辺でまあファイトフォーエバーが出てきたのかな、またこのちゃんとおじさんたちがねいい感じで盛り上げてくれて、はい、あので、最後はまあ丸め込みですよね、丸め込んで、レグロールやって切り返してスリーパーでやってレグロールでっていうところで、最終的になんかあの腕を巻き込んだ十字架固めみたいな感じでザックが勝ちましたと、3カウントを取りましたっていうことですね。決まりた変形十字固めなのかな、うん、そうね、うん、なんですが、まああの唐突に終わりました。まあこれはもうでもあの切り返しの後で決まることもあるっていうことはみんなやって、ね、知ってるし、まあ最後盛り上がってずっとどっちが決まるっていう中で、その中でスッと決まったので、まあ、いいなと、みんなも、うん、あのすんなり納得する試合でしたね、うん、まあ、勝ちは勝ちですよね、うん、まあ、ザックはさっきも言ったけど、ザックは勝てたのはイエスロックを決めさせなかったことかなってなんか周りの人が言ってましたが、なるほどなと、うん、で年齢を調べたら、まあ、ザック36歳でブライアン・ダニエルズは42歳って、まあ、42歳でまだ、うん、あの例えば、ね、テクニカルレスラーの道っていうのが、まあ、あるとすればね、あのベストテクニカルレスラーインザワールドの道があるとすれば、まだ、まあ、あの道を譲る年でもブライアン・ダニエルズもないわけなので、まあ、いずれね、まあ、タップアウト、なんかもう本当にタップ、次の試合はだからあれじゃないかな、3カウントフォールなしでギブアップもしくは KO だけの決着になるような形で最終決戦がいずれ組まれるんじゃないかなと思います、まあ、すぐじゃないけどね、うん、まあ、とりあえずでもあのバックステージはさ、ブライアンがさザックのことをさ もうベスト、現在のベストテクニカルレスラーインザワールドはザックだって認めたんだから、まあ、ザックはもう胸を張ってですね、もう IWGP 戦線にがっつり行って、もうさすがに巻くしかないだろうと思うんですね。やっぱりだからそういう意味ではニュージャパンカップじゃない、ニュージャパンカップ制して、うん、サクラジェネシスでザック・セイバージュニアじゃないですか皆さん。もう待ったなしでございます。ザック IWGP 体感待ったなし、はい、もう確信しましたよ、うん。まあそうはうまいこといかないのがリング上のお話だったりするんですけど、もうそろそろ任せてあげてよって本当思います。はい、ということでこの試合ですね、この試合の点数高いわ。はい、さっきの岡田棚橋 4.4 上げちゃったんだけどね、それ超えちゃったかもしれないな。はい、行ってみましょう。技ですね、 0.9 です。はい、もうなんかヒヤヒヤして息を詰めてなんか見入ってしまうような試合展開でした。はい、説得力はもう問題なしです、満点です。で感情面ですね、ザックが負けれないっていうところがあって、でまあブライアンはねどうなんだろう、感情あまり出さないけども、まあでもそうか、アンクル、アキレス腱で決め合いしてた時とかもね、なんか笑ったり唾吐いたりとかねしてた、結構出てたから 0.8。 はい、でのめり込み度はもう1です、満点いきますし、正直なんかね、AEW の前の、なんだっけ、レッスルドリームだっけ、2人がやったのもね、あの時の試合よりも圧倒的に面白かったと思うので 0.9 ということで、はい、ザック・セイバージュニア対ブライアン・ダニエルソンはトータル 4.6 点ということで、多分今年一番点数高くつけたんじゃない、これ。そうだね、はい、という試合でございました。はい、いやこの日はもうね、だからね、岡田棚橋とザック・ブラダに見れただけでね、まあもうすでにお腹いっぱいだったりするんですが、まだこの後にオスプレイ新日ラストマッチ、しかも金網というですね、軍団対抗戦が控えておりました。それはじゃあ次のチャプターでお話ししましょう。はい、お待たせしました。それでは第8試合、時間無制限一本勝負、ドッグパウンドケージマッチですね。ユナイテッドエンパイア、フランシスコ・アキラ、 TJP、 ヘナレ、ジェフ・コブ、ウィル・オスプレイ対バレット・クラブ・ウォードッグス、ドリラ・モノリー、クラルク・コナーズ、ゲイブ・キッド、アレックス・コグリン、デビッド・フィンレイです。はい、ねもう週末になっちゃいますね。この間木曜日に撮ったんだっけ、水曜日に撮ったんだっけ、はい、なんですけどね、なんせこの試合長いんですよね、うん、試合の時間もまあ64分で、ワールドで見返すとですね1時間半なんで、もうほとんど映画っすよね。はい、まあまあでもそんな感じなんですけど、まあやっぱりこれを見たんやでって言える試合になりましたね、やっぱりね。はい、うん、まあね、この試合はね、なんだろう、まあちょっとこの日外人ね、外タレって言ったらいいのね、外人レスラーズがもうほぼ後半を占めるようなね流れになってる中で、まあこの最後にこれっていうの、なんかね、ちょっと外人レスラーズがさ、日本人レスラーたちにね、お前らここまでできんのかっていう覚悟あんのかみたいなのをちょっと突きつけた挑戦状のような気もした、マッチメイクというか、このメインイベントだったような気もしなくもないですよね。 まあでもまあもう皆さん見てますよね。もう衝撃的なあのもうバカ試合って言ったらいいんでしょうか。まあ褒め言葉ですけどね。はい、まあオスプレイのラストマッチなわけなんですけれども、あのちょっとウォードッグでやっぱ見る目変わっちゃった試合なんですね。まあそれ後で言いますけども、でフィンで入場ビデオあの皆さん見られたことあります？うん、であのなんか地球に隕石が降ってくるんですけども、その地球に降り注ぐ隕石がちょうどね5つ並んで。地球に降ってくるようなシーンがあって、あこれがまあこの今のウォードッグズのねあの5人を表してるのかなと思いましたね。でワールドで見返して思ったことがですね、あのなんかフィンレイがねなんかヒールの投了にふさわしい風格がいよいよついてきたなというね、なんかドームの時もあのいい顔つきだなって思ってたんですけど、うん、さらにいい顔つきしてますよね。まああの生観戦ではちょっと遠くて見えない顔はねあんまりやってることはわかるんですけど、はい、なんかちょっとクリス・ジェリコ風に見えなくもない、うん、でオスプレイの入場はもうマジであれですね、コンサートみたいでした ね。いやもう入場でちょうどいいタイミングで、まあ、あれはオスプレイが狙ったんでしょうけど、金網の上によじ登った時にオスプレイコールが来るように曲のねところで、うん、いや叫ぶよね、めっちゃ叫んだよね。でワールドで見たらね、その時になんかそのオスプレイ大オスプレイコールになってる時になんかフィンレイが一瞬映るんだけど、フィンレイもなんかすんごいなんか嬉しそうな顔しちゃってて、いやよろしいなとふと思ってしまいましたよ。まあ、あれは不敵な笑みを浮かべてて、うん、あのライバルとして立ち向かうよっていうところだったと思うんですけど、まあちょっとなんかねなんかよろしいなと思ってしまいました、そういうところね。はい、でまああのオスプレイラストマッチっていうことでみんなまああの固唾を飲んで見守るんですけども、そこでオスプレイがもうマイク持ってあの2分じゃなくて10分、まずはフィンレイとオスプレイで10分やるぞって言ったら、まああのフィンレイは5分だで、審判陣も5分で行こうっていう話になって、まあ、5分はフィンレイとオスプレイのシングルを見るような形になりましたね。はい、まあでもその後はもう皆さん知ってますよね。どんどんもう入ってきて、2分ごとに入ってきては、あの特にウォードッグズのね各自の持ってくるアイテムがあの分からなかったんだけど、モロニーはあれですね、あのなんか怒りのアフガンみたいなあのタスキですかにフォーク突き刺してるような感じでね、とか、うん、コナーズは有刺鉄線のを手に巻きつけてかね。でやっぱりねコグリンとゲイブが笑かすっていうかね、盛り上がるよね。コグリンが椅子あれ何脚運んでるんだろうねっていう運び方をして、あの時はね会場はねめっちゃ沸きましたね。はい、でゲイブはゲイブで台車をして入場してくるんだけども、その時に全然気にせずに手錠であの鉄柵に固められてるカラムニューマンを台車で引いちゃうみたいなそれを見て今ニューマン引かれたなとかってみんなで言ってましたね。はい、はい、まあ、そういうあのね登場シーンすらも、アキラも良かったですね。あの入場ゲート集中してたらいつの間にか金網登ってて、そっからプランチャーしちゃうって、うん、まあ試合はもう皆さんあのね、10人の持ち味を十分に生かした試合かつ、まあ、あのノー DQ マッチっていうことでしたね。いやでも、うん、そうだな、記憶に残ってるところだけ挙げるか、ね、TJP が有刺鉄線を足に巻いて、顔面ウォッシュをしましたっていうところと、コグリンが金網に あれはなんだ、ブラックアウトみたいな形か、ハイジャックパイルドライバー、あ、じゃあハイジャックパワーボムみたいな形なのかな、で叩きつけました。コナーズが机の上にスピアしましたっていうのと、オスプレイを場外にあれだな飛ばしたスピアもすごかったな。あとはゲイブだよね。ゲイブやばいな、やっぱりゲイブ。ゲイブやばいよな今回な、うん。あのラダーをぶん回した時のそのあの表情やばいよね。はい。どんだけ回んねんってみんなで突っ込んでましたけど、いやゲイブいいな。うん、あとはなんだ、あそうコブだよな。コブは F5000 をフィンレー竹刀持ったまま決めたんじゃなかったかな。うん。オスプレイもまああれだな、そのエクストリームなところで言うとラダーにオーバーヘッドキックをかましてウォードクゾ蹴散らしたりとかもしてて、あ面白いねって思いましたね、はい。あとはなんだ、ヘナーレは場外の金網からの、ダイビングセントンオンザテーブルもすごかった、はい。でちょっとまあ正直会場はあの途中でマットを剥がし始めたあたりからちょっとだけぐだったんですよね、うん、なんかどっかで見たことあるんですけど、ああいうあのマットを剥いちゃうみたいな感じのね、うん、なんですがまあまああの、うん、それを抜きにしてもやっぱり、いやそれを込みにしてもやっぱりちょっと面白い試合だったって言っていいのかなと思いますね。でウォードッグズね、あのみんなコスチュームを瞑想柄でね、あの揃えてきてたんで、まあ、このね団体対抗戦っていうんですか、もう決着戦というかね、うん、として臨んだウォードッグズのなんか戦いぶりがね、ちょっとなんかあの、うん、部活のさ、あのなんか旗で見てたなんか ラグビー部のノリにめっちゃ近くて学生時代ね、俺はラグビー部じゃなかったんですけど、ラグビー部の人いたらすいません、それが正しいかどうか分かんないんだけど、なんかラグビー部みたいな、ね、なんかちょっと若さゆえのなんかひたむきさ、一途さ、愚直さ、まあ、愚直な悪だよね、あれはね、暴れてるんだもんね、うん、衝動的な熱さみたいなものがなんか感じられてね、ウォードッグズかっこいいなって思っちゃったんですね、うん、でもウォードッグズはなんかね、あのとりあえず説得力あってラフができんのにしっかり技を見せてくれるところとかも、このチーム強いよな、まあ、フィンレイだけでこうはならなかったんだろうし、うん、なんだけどもフィンレイもなんかねイントゥオブリビオンだけじゃなくてオーバーキルを手に入れてからなんかあの映えますね、あの技もね、うん、なんかブレーンバスターの体勢からのこうツースリープみたいな膝蹴りを入れるところなんですけど、うん、ボードクズすごいなって思いました。もちろんユナイテッドエンパイアみんなあのそれぞれここがすごいし、うん、あのね、ニューマンがオスプレイと一緒にオスカッター決めたところはこれは未来ですよ ね、うん、ね希望はありますね、ユナイテッドエンパイアもね、まだこれから、うん、で最後のところですけど、あのアキラがもうアキラは何されたのかな、あれ床板、リングの床板にハイジャックパイルか合体ツームストーンが決められてグロッキーになったところをオスプレイがかばってアキラをリング外に落として、オスプレイ対ウォードッグズ5人の局面になったっていうところがね、なんかここがちょっとすごい絵画的で、あの、まあ、名シーンだなと、いよいよオスプレイ、終わるみたいなね、うん、なんかこういうシーンはありそうっすね、なんかのオマージュなんだろうなとは思うんですけど、うん、はい、あのオスプレイが一人立ってそこに 5人が立ちふさがるというところは本当に名シーンだなと思いました。でもそこからね、有刺鉄線オーバーキルで、はい、フィンレイが勝ってオスプレイが負けたという形で、オスプレイは新日所属最後の、あの試合となりましたね。まあ、でもウォードッグズは格上げたなとこの試合で思いますよ。なんだろうね、なんかクラーク・コナーズとかもさ、なんかちょっとイマイチだなって思ってたんだけど、いやそんなことないな思い切り良さすぎて、まあ、ちょ全員頭の線ちょっと一本切れてるよなっていうぐらい、つわものだな、つわものぞろいですね、ウォードッグズね。でまあウォードッグズがもう新日支配してんだよって言って帰ってきてから、やっぱ自然発生的にね、サンキューオスプレイのコールがね出ましたね。またこれもやっぱりみんな叫ぶわけで、はい、もう僕も息子と一緒に叫んでおりましたね。でその後のまあオスプレイが帰ってくるよっていうマイクは嬉しかったし、でテーマ曲がエレベイテッドがかかって、まあ、奥さんなんだよね、もうあれはね、奥さんと抱き合ったりとかね。で退場ゲートの時にオスプレイコールがね、被るようにサビのところがね、被るようにゲート前でユナイテッドエンパイアポーズしたりとかするのとかね、これもタイミングバッチリで演出感ありありなんですけど、もう見てる観客からしたらもうオスプレイを叫べる、あの曲で叫べるっていうだけでもうこれもしばらくないわけなんで、ありったけ叫んでましたね、皆さんね。やっぱりワールドで見てもすごいボリュームだったし、はい、まあ、ここにいたんやでと誇れる試合ですよねっていうところでした。はい、ということでオスプレイこれからどうなるのか、いきなりあれですね、 AEW で竹下とのシングルが決まったみたいなんで、まあ、それを言ったところもね、ワールドで見ていけるしね、引き続きオスプレイを追いかけていけるっていうのと、やっぱり我々はそのこのオスプレイのバックステージのコメントとかも聞いてても、ちょっとね、昔のその何 ADHD で自閉症のオスプレイをここまで上げてきた日本のファンに感謝するとともに、まあ、カラム・ニューマンがヤングボーイだから見守っていってくれっていうのは、まあ、それは我々が託されたことなんでね、ちょっとカラム・ニューマン見守っていきましょうよって思いましたね。はい、そんな試合でした。はい、ですね、この試合はですね、いや長いんですよね、本当長くてね、点数どうつけるかなんて難しいんだけど、まあ、とりあえずのめり込み度は満点上げるし、まあ説得力はどうだろうな、 0.8 ぐらいかな、いや 0.9 ぐらいってもいいのかな、痛そうだったしね、ちゃんと伝わってきたもんね。で感情面とかも十分ありありの 0.9 で、技はまあさすがにああいう試合なんでね、みんなの全てを見れるわけじゃないけど、まあいろいろ 0.7 見れたし、期待比正直なんか大丈夫かなっていう気持ちはすごいあった試合なんですけど、ところがどっこいですね、あっという間に駆け抜ける1時間だったので、まあ、0.9 期待比出して点数としては 4.4 ですね。はい、ということになります。だこの日取り上げた試合は岡田棚橋 4.4、ザック・ブラダに 4.6、金網戦が 4.4 ということで、まあまあ素晴らしい日だったなということで、ね、ここにいたんやでと僕は誇りますよ。はい、ね、しばらくなんかビッグマッチ大阪でない分、だいぶといろいろ見せてくれたなっていう感じがしています。はい、だからな、今のところでやっぱり、そうだね、総括はまあちょっと後でやろうかな。とりあえずじゃあこれがメインでしたっていうことでいきましょう。はい、それではちょっとまとめていきましょうっていうか、まとめることもねえんだけどな いや、この日はでも会場の熱はやっぱりすごかったな。岡田大阪ファイナルなのとね、あのオスプレイ新日ファイナルが重なって、そこにザックブラダニがっていうことで、うん、まあすごかったね、うん、特にザックブライアンダニエルソンはね、ちょっとめっちゃ引き込まれたんで、そうだな、やっぱこれは今年の、うん、今年これを見たんやでって言える試合やし、まあ今のところあれかな、今年見た中でのベストマッチになるのかな。いやでもね、岡田棚橋もまあ感傷的になるんだけども、あのやっぱりすごい試合だったしね、もうっていうか今回ね、どの試合もねのめり込んじゃったので、私あの何とも言えないです。かなり偏った意見になるかもしれない、現地補正ってやつですかが入ってるんですけども、いやそれとはいえやっぱりね、あの新日ちょっとやっぱり本気出してきてるなって、まあドームでもそうでしたけど、ドームのスリーウェイあたり見てちょっとやばいな今年はって思ったんですけど、いやいやすごいよね。ここにどう、このやばい新日にどう、あの若い世代が乗っかっていって、あの誰が飛び出すかっていうところがちょっとあの見てて面白いところにもあるし、また新日を去った岡田がどこにリングに上がるのか、オスプレイが AW でどういう活躍をするのかっていうところは大いに気になるな、うん、いや本当岡田はね AW 説が濃厚じゃないですか今のところ、なんかね分かんないけど、なんか最近言われてるんでしょ、ですけどどうせならちょっとね、うん、なんか AW 行くならちょっとオスプレイとなんか組んだりしないかなってちょっと期待したりするんですけどね。はい、まあそんな感じで、まあ、オスプレイフォビドゥンドアあたりでちょっとじっと帰ってきてくれないかなって思ったりもしますよ。はい、ということで、今回は、2.11 ですね、エディオンアリーナ大阪の新日本プロレスニュービギニングイン大阪をの主だった試合3試合を振り返りました。はい、まあ、ちょっとこんな感じでしばらく生観戦の予定ないのでね、今回しっかり撮らせていただきましたが、次ないのよ、ノアの名古屋もね行けないんです、あの公務が重なりました、行きたいのに。藤田対ジェイク、藤田全力応援するために行けたらよかったんですけど残念です。はいね、え前日もちょっとまだね行くチャンス、京都とかに来るんだよね、なんか、うん、あの斉藤ブラザーズ対ビジネスタッグだっけ、だけど、でもレイ怪我したんでしょ、うん、どうなるんだろうか。はいね、ということでちょっとしばらくだからねプロレスはまた生観戦行けない、行けたとしたら4月のノアかな、大阪エディオン第2ぐらいかなと思います。はい、まあ、ちょっとたまにちょっとね、あのプロレス成分生で見とかないとね、生観戦成分っていうんですか、見とかないとちょっとな、なんかあの見るのサボっちゃったり熱が持てなくなっちゃったりポッドキャスト更新しなくなっちゃったりするんで、ちょっとそこは、まあ、あの自分を焚きつけるような感じでね、またなんか見ていこうと思います。ということで今回はおしまいです。はい、今回はどうでしょう、コメントください、あの皆さん待ってますっていう感じです。はい、あのどの試合が良かったの、どの試合が一番良かったのっていうのを聞きたいなって正直思いますよ、うん、それにしましょうかね、うん、2.1 日どの試合が良かったっすかっていう感じで、あの投票にしてもいいですね。はい、それ言ってみましょうかね。はい、ということで今回はボスクラこんな感じで終わっていきます。また次回お会いしましょう。さようなら。